皆さん、こんにちは。田口八重子の長男であります、飯塚幸一郎です。ちょっとお時間の方がだいぶ押しているので、ちょっと駆け足になるお話になるかと思いますけれども、ちょっとご了承いただきたいと思います。で、ですね、日本再生法団さんに関しては、ちょっと何度か読んでいただいておりまして、私のお話をちょっと聞き、だいぶ聞き飽きている部分もあるかと思いますけれども、今日の、ちょっと私の方からお話ししたいところというのは、その六角協議の、作業機会も含めてですけども、この結果を受けて、その家族の一員としてどう思っているかというのをちょっと、お話しさせていただきたいと思います。で、今回、2月の下旬から、その六角協議、2月の下旬からだいぶ六角協議の方がだいぶ新しく、その今週、だいぶ産業部会の方がだいぶホットになってましたけれども、大きな、その簡単に申し上げた、私の印象としては、米中がだいぶ歩み寄りをして、その核放棄という形で、六角協議がだいぶお話が進んだという形になっています。で、アメリカの方での、その圧力等で言って問題ないと思うんですけども、圧力によって、朝鮮の方が、その日本に対して、拉致問題を含めたその日中協議を、進めるという形で今回の作業部会に、入ったと、思っております。で、先日、昨日等の、いろいろな、紙面での報道があったかと思うんですけども、また、ちょっと先ほど親父の方から、上がったお話があったと思うんですけども、ソン・イルホが、氏が言った発言に関してですけども、一番大きなところというのは、拉致問題に関しては、やるべきことは全てやったと。これ以上、議論する余地はありませんというので、昨日の作業部会の午後の、部分に関しては、お話を進めずに、そこで終了となっております。で、また、時間的な部分がどうだったかっていうのは、はっきり私の方も把握していないんですけども、この作業部会の、連日の作業部会の動きに絡んで、その本質力は、言った一言というのは、その拉致問題は解決済みであり、信頼しており、引き返せと言われても、無理だというような趣旨で、その彼は発言をしているわけですよね。で、先ほどの、親父の方でのソン・イルホの会見のこの骨子の中でもありましたけれども、日本としては誠実な対応をとっておらず、その日朝共同宣言に基づいて、日本は誠実な対応をすべきだと、言っている部分が、一番大きな、部分かなと思うんですけれども、この状況を受けて、思うのは、正直言って、とても歯がゆい、推測してたという部分もありますので、とても、問題が進まないという部分で、歯がゆい気持ちもあるんですけれども、やはりちょっと怒りというような部分、どうしても感じざるを得ない、内容だったと思います。死んだ人を引き返せと言われても無理だという話をして、知っているんでしょうけれども、じゃあ、誠実な対応をお前らが取っていいのかと、横田めぐみさんの遺骨の件に関してもそうですし、我々が、突きつけられた、2002年に突きつけられた、死亡通知書に関してもそうですけれども、その突きつけられた、気持ちに対して、あの方はちゃんと誠実な、対応を取ったのかどうのかという部分を、ここ5年の間に、皆さんも過去を振り返して考えてほしいんですけれども、それに関しては間違いなく 100% のノーだと思うんですよね。で、これに関して、このノーだと言われて、ノーだと思っている部分に関して、先ほどの親父の方にも、お話がありましたけれども、私としても、日本政府と、ちゃんと今回に関してお話をしたわけではないので、はっきりしたことは言えないんですけども、その日本政府が、どのような形で、その北朝鮮に対してアプローチをしたのか、という部分は正直、はっきり見えていませんから、本当に何とも言えない部分なんですけども、ただ、今のままだと、歯がゆいと、とても歯がゆいと思っています。やはりその小泉さんの時代と比べると、だいぶ、その、日本として、日本として拉致問題に対する姿勢として、だいぶ正しい姿、経済制裁をしっかり、朝鮮総連の適正化という部分ももちろん、配慮を行うと思いますけども、そこもしっかりなんですけども、だいぶ正しい姿になっているんですけど、あくまでも ここはきっと多分スタートラインなんじゃないかと。我々がこの問題を、改めて考えて、で、日本人として、人間としてどうあるべきかという、スタートラインに立つだけであって、ここから先にその北朝鮮に対するその外交手段としてどうするのかという部分で、まだまだ、幼稚なのか、幼稚という言葉はちょっと適正じゃないのかもしれませんけれども、まだまだ向こうの方が上手なのかなと。そういうところで、ちょっと、考えています。で、やはり私が輝いていたのは、日本政府はこれまでと違って、ちゃんとした形で対応を取っていただいています。ただ、やはりそれが、うまくすんなり通じ、世界的な形として通じないという現状が、やはりどうしても悔しいし、歯がゆいと思っています。で、私も、ジャーナリストでもその専門家でもないので、私がこれから言うことっていうのは、その単なるその一個人のその、飛躍した議論に過ぎないのかもしれませんけれども、やはりその、今までの状況から考えて、やはりその日本政府としてやっぱお願いしたいというところは、6月協議で、決定が下されたエネルギー支援に関して、日本は今エネルギー支援を一切しませんというお話をしていると思います。ただ、この中で、ちょっと一部、安倍首相からその輸送等で、違う形でもその、支援ができるんじゃないかという発言の許しがあったかと思うんですけども、それすらもすべきではないと私は思っています。何の誠意が持って、何の誠実さを持って、その北朝鮮に対してそういう、手助けをする形を取らざるを得ないのかと。いうところを、遂行してほしいと思っています。確かに、一部報道で、この形であると日本という国が孤立化してしまうんじゃないかという話が、報道の中であるとは思うんですけども、私個人として正しいことをやっていて孤立化することに対して何が問題があるんだろうと、とても感じるんですよね。日本として、我々もそうですし、その政府としてもそうですし、世界に対して、北朝鮮が拉致している問題で人権を蹂躙しているんだと、こんだけひどいことをしているんだと言っているにもかかわらず、その六角協議という枠組みの中で、他の国と動機をどこかしらで取らざるを得ないから、輸送支援等で何かしら違った形で行いましょうと言っている、その日本の姿勢というのは一貫性がちょっと欠けてしまうようなところをちょっと気にしています。ですので、エネルギー支援をもとより、その理性の援助をしないと、ということを、お願いしたいかなと思っています。で、ちょっと補足なんですけども、一方、これに対して、その北朝鮮というのは、昨日ですね、昨日、韓国政府に対して、肥料に対するそのエネルギー支援を正式に要求しています。これというのは、やはりその経済制裁を行った、かつ、やっぱりその、世界人権委員会も含めて、その世界的な、その包括されている状況の中で北朝鮮がどれだけ苦しかったかということの表れだと思います。作業部会で、その米中、米朝が、うまい歩み寄りになった。で、日本とのその、作業部会も、向こうの思惑通りになった。じゃあ、ここで初めて正式に打診ができるねという形で、向こうが動いた結果だと私は、感じております。で、それから、ちょっとパソコンが落ちてしまって、もう何も、自分がまとめた部分が入ったはっきりお伝えすることができないんですけど、それから、あとですね、やはりちょっと一番、大きく、日本政府のに対する対応として、ちょっとあともうちょっと細かいことになったんですけども、ちょっとお時間もないしというところで、ちょっと、勘弁していただいて、やはり、私からお願いしたいことっていうところに関して、まず、一番最初に一点、先ほども今週挙げましたけれども、その日本政府が孤立化するとか、そういう、前の六角協議の今の日本の、その、対する姿勢の中で、いろいろ議論もあるかとは思うんですけども、正しい目で、その報道に対して正しい目で見てほしいというのが一番最初にあります。やはりテレビとかっていうのは、基本的にその受動的に人間がなりやすい、ものなので、 報道されたものというのは素直にそのまま自分の思考として考えるというのがどうしても人間の癖であるとは思うんですけども、そうではないと思います。やはりその孤立化が孤立化っていうのは全然悪くないことですし、日本として正しい姿勢を取るというのはとても素晴らしいことだと、思っています。そういう誤報じゃないですけども、自分なりの考えを持って報道に対して接して、そのお話のこういう場の姿勢を、こういう場に参加いただけるという気持ちなり姿勢というのはちゃんと持っていただきたいと思うのが最初に言っていると。2点目に関してなんですけども、やはり今回の作業部会とか協議の結果として、その家族会の各メンバーというのはだいぶやきもきした気持ちとか、悔しいとか、私が言った歯がゆいという気持ちを持っているんですけども、このタイミングで、その帰国された5人の方々がその気持ちの部分だけでもいいので何か発信をしてほしいと僕はとっても思ってるんですよね。やはりあの方々がその2004年に帰るの帰国された時に、あの方々がどれだけその自分が、その泣き崩れたのかとても嬉しかったのかという気持ちを考えた時に、その時に、出会った気持ちと我々が今その苦しんでいる気持ちというのは、その色としてとても似ているものだと思うんですよね。で、あの方々がその日本国内の世論に何かを発信していただける、となると、私たちとしても心強いですし、日本の世論喚起という観点では、ますます盛り上がるんじゃないかと。やはりその先週ですかね、安倍さんとお会いしたという報道もありましたけれども、そういう自動的な動きじゃなくて、5人の方々が自分なりに日本政府としてこうしていただきたいとか、こうした方が救助になりますとかっていうのを別に何でもいいんです。とりあえず何でもいいんです。ですけど、やはりその公の場で、素直にお話をしていただきたいなと思うのが、あります。で、最後に、お願いの3点目なんですけども、3点目に関しましては、やはり、これはもう、ここの場で、お話しさせていただくときに毎回言うんですけども、この、問題に関して、やはりその、家族の方々や、周りの方々に対して、特に私よりか私以下 の、年代の方ですよね。年代の方に対して、少しでもいいのでお話をしてほしい、その世論という部分で拡充をお願いしたいと思っているんです。で、そこの部分をお願いする、のと、あともう一つ、日本政府に対して、日本政府に対しても、皆さんの気持ちという部分で発信をしてほしい。小官邸のホームページからでも結構ですし、手紙でも結構ですので、そこで、皆さんの気持ちとして、今回の作業部会がどうだったとか、こうした方がいいとかっていう気持ちを、発信してほしいと思います。その、発信する、した内容が、当然、その安倍さんなり、その首相官邸が考えることになりますし、それが世論として、日本の、政治を含んだ社会の中で、世論というのがどういう形で動いていくものになるかと、思っております。すみません、ちょっと短くて大変申し訳ないんですけども、私からお伝えしたことは以上です。どうもありがとうございました。